マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ。マボーこと野浜正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組は、まちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれやおもてなし、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは、70年代、80年代の懐かしいミュージックで固めまーす。
固めまーす。ということで、
はい。はい。
ターボさん。
はい、どうぞ。
最近バス乗ったことある？
バス、あ、ね、本当に何十年ぶりかに。
え？
何十だよ、本当に。
何十なの？
何十。
何十年ぶりなんだ。
うん。俺、多分、那覇帰ってきて、この間初めて乗ったんじゃないかな。
市内バス？
市内バス。図書館のところから国際通りまで。
あ、本当あ、結構乗るけどね、僕はね。
あ、そうなんですか。うん、
なんだかんだで。うん、もう、ほら、いつも毎日歩いてるじゃない。
はい、はい。
職場まで。うん、で帰りにちょっと飲みに行くときは、くも字に出るときまではさ、
うん、
何パーセンか分かんないけど、それ乗っていくんですよね。
バス楽しいよね。車窓というか。う
ん、なんか雰囲気変わんない。
はい、はい。
なんか変な、このシートの後ろに落書きまで書いてるさ。うんうんうん、
ただ、もう本当に何十年目に乗るから、お金最初に払うの、後に払うのって、
そうそうそう、
全部いちいち聞いてさ、ドギマギしながら。
そうそうそう。なんかね、地元ピーカーないですよね。
そうね。
ということでですね、はい、今日はですね、
はい、
バスのことをですね、街、うん、づくりで話してみようかなっていうことですが、
よろしくお願いします。
はい、はい、
僕はじめましてですので、あ、
僕は一回やったことあるんですけど
すごいね、はじめましてと一回やったことがあって、ここに無理やり座らせているという、はい、
バスに詳しい、
はい、
ズケランシンさんを今日はお呼びしてます。
いらっしゃいませ。
はい。
よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。うちの番組はですね、自己紹介をまずするということで、はい。ご自分でちょっと紹介していただけますでしょうか。
はい。打ち合わせもしてませんでした。すいません。
すいません。はい、もうね。
はい。バス、沖縄のバス事情に詳しい人という
ので、名刺、はい、に書いて
あるんでございます、うん。この肩書きはですね、実はこの FM 那覇の司会もやっておられる平東生さんの番組に出たときに、
はいはい、
その肩書きどうするかって話になってですね、はい、いや、なんか、いい肩書きないですかねって相談したら、じゃあ沖縄のバス事情に詳しい人でいいんじゃないと言われて、まあ結構、ああ、そうなんだと思って、で、それで名刺も作って、
名刺もね、
最近これで通してるということで、はい。
いや、
沖縄のバス事情に詳しい人で書いてありますよ、
ちゃんと。書いてあるでしょ、うん、もう名刺がすごい、あれなんですよね。特徴的な名刺でね、うん、もう明らかにもう情報だけが載ってるっていう、つけなしんっていう、しんさんっていうね。うん、バス会社にお勤めになられてたわけ？
いや、全然違
います。あ、違います、
うん、ただの一市民ですね。
市民で。
はい。
ズケラさんはやっぱりバスを日常的に利用されてるんですか？
うん、もう、ガンガン使ってます。
ガンガン使ってます。はい、ああ。なるほどね。うん。多忙はもう何十年ぶりって。こういう人いますよ、こういう人。
いや、まあ、普通です。
あ、普通ですか。
はい。
なるほど。市内バスはね、結構乗るけど、うん、市外行くときね、
ね、
なかなかちょっと、本数も足りない時もあるし、うん、ね、うん、僕一回マブニまでね、うん、歩いて行ったことあるんですよ。
マブニ？
なんとなく歩いて行って、うん、で、帰ろうと思ったけど、うん、もうほとんどバスがなくて、
うん
うん、また糸満まで歩いて、うん、そっから、うん、そっからバス乗ったっていう。
いつ頃ですかね？
ね、もう、でも、そんな昔ですよね。2、3年前
、はい。帰りは何時頃でした？夕方ぐらい？
向こうに着いたのがね、12時なんですよ。
昼の
、うん、全然帰りのバスなくて。
ですね、うん、糸満市は実はコミュニティバスが走っててですね、糸ちゃんミニってやつ、あれは市外の方でも使えるんで、それをまあ電話して、迎えに来てもらうということができたんですね。
電話ですか？
知ってる知らない大違い。
なんか南城市でもね、それ、なんて言うんですか、
今回 N バスというのをね、初めて10月1日から。
うんうん、糸満はその前からあるわけですか？
糸満
は
もう随分前から。南城市も、なんだっけ、お出かけ何時っていうコミュニティバス。
お出かけ何時ですよね。
なんかそういう機会。そう、やっぱ同じようなコミュニティバス走ってますね、オンデマンドバスが。
オンデマンドですね。オンデマンドですよね。うん。あ、なるほどね。あ、知らなかったです。じゃあ今度またね。いや、僕はほら、入れ入れの日にさ、その前後に、一時ね、ずっとマブリまで歩いて、那覇から。
ああ、そういうことをやってたんですね。
あまり深い意味ない。ただ単に歩きたかったって言ってるだけなんですけどね。うん。帰りが大変でした。
なるほどね。
うん、行きはよいよい、帰りは怖いっていう感じですけどね。うん。うん、それでですね、今日、ズケナさんに。
はい。
バスね。
バス。
だんだん人気なくなってきてるような、ね、今はモノレールもあるしね、
鉄道も
作るとかなんとか言うし、うんうん、ね、なんか人気なくなってんですかね、やっぱり。
実は利用者数はもう下げ止まってて、ほぼ。
下げ止まって。
なるほど、うん、
はいはいはい。平成14年ぐらいから横ばいなんですね、実は。うんうん、で、まあ、これ実は沖縄だけじゃないんですね。全国的に見ても、そのぐらいの時期からどうも横ばいになっていて、うんうん、何か社会構造の変化がそこら辺であったみたいなんですね。
なるほどね。
うん、で、まあ、一つは多分高齢化だとか、そういうのが進んで、うんうん、もうバスに乗らないと仕方がない人っていうのが、もうそれぐらい残ってて、うんうん、もうそこが、岩盤として、今使ってる。
使ってるという、
うん、いう感じですね。うん、もう一つは実はその、自家用車の普及台数がピークアウトしてて、うんうんうん、あまり増えなくなったんですね、自家用車。
そう、若い子持たなかったりするから、
ね、うん、そうそう、今時の若い子って自転車乗ってる子が結構多くて、
なるほど、
特にあの、まあ、自分らの IT やってる人とかは、まあ、お家にいたらね、仕事できちゃう、リモートで、うんうん、ような人たちはなんかその、大体自転車で市内は
もう、待ち
う、うん、歩いてるという方が多くて、その免許所有率、免許保有率ですね、若い人の、
う
ん、男性の免許保有率もちょっと下がり気味なんですよ、今ね。
あ、そうなんですか、
面白い。い
や、僕はもう単純に車がね、普及したんで、バス利用しなくなっちゃったのかなって、
俺もそう思ってた。
単純に考えてたけどね、
俺、大人になったから、俺、バス乗ってないと、自分で勝手に思ってた。
ああ、なるほど、
うん、それはもう昔の人、みんなそうです。
あ、そうですか、
うん、すごい大きな理由は、車持たないと彼女ができないんですよね、昔。
あ、そりゃそうだね。
うん、で、密室がいいわけですよ。
あ、密室がね、バスでデートって、うん、ね、中高生だったら美しいけどね。
ね、ということで、まあ、昔はほぼ 100% 皆さん、その、車を持ってらしたんですね、二十歳過ぎるからには、うん、はい、
うん。沖縄でも。
沖縄でも。
沖縄でも。うん、
持ってなくても借りるもんね、シェアして、そうそうそう、友達同士で、
う
ん、
そうそうそう。
俺、小学校の時なんか、うち車なかったんで、うん、海洋博あったじゃん、うん、あれ、75年だったかな、うんうん、あれをバスで行きましたよ。
俺もバスで行ったもん、
バスで行った。
あのこと、うん、あの時はでもバスで行くの、割と当たり前ですよ。
うん、あ、そうですか。
うん、
あ、じゃあ当たり前だったのか、うん。
高速も途中までしかないしね。
あ、そうでしたっけ。石川までしか
ない。石川までしかない。
あ、そうだ、石川までだったな。うん、そうかそうか、バスな。
バスで行くか、ホバークラフトで行くか。
あ、ホバークラフトありました
ね。ホバークラフトありましたね。
あれどっからでしたの、元部。
泊まりから元部
じゃなかった。泊まりだった
の、うん。泊まりから元部のあっちの何校だっけ。
元部校みたいなところね、うん、そうそうそう。あったね。
あったね、あれね、バスクね。何だったんだろうね、あれね。
俺、首里に住んでたんで、うん、もう。
首里バス、
そう、那覇に遊びに行く、まあ、那覇に遊びに行くっていうのは、いわゆる牧師に遊びに行くってことを那覇に遊びに行く
って、那覇に下るってですね、
そうそうそう、
那覇に下る、
うん、で那覇行ってくるみたいな、もう絶対バスですよ。
ああ、そうですよね、うんうん、確かに確かに、首里バスね、
首里バス、
コンでしたっけ、まあ、サオのね、
なんかそうそうそう、
飾り気のない
色がね、うん、そうそうそうそう、
首里バスゲッチラオッチラの坂道登ってましたもんね、うんうん、でそれで、まあ、よく伝説のように言われてるんですけど、バスがね、みんな使わないのは、うんうん、例えば、なんだろう、まあ、時間通りに来ないとかさ、
うんうんうん、
そういうのがあるじゃないですか、
はいはい、
これはどう、やっぱりそうなんですかね。
ですね、うん、利便性がもう全然違うんですね、バスと車って。
あ、車が、
うん。例えば雨降ってる日にバス乗りたいかって乗りたくないでしょ。
あ、
から沖縄の場合だと、夏場外に立ってバス待つとすごい嫌ですよね。
あ、
それからまあバス停まで歩いていかないといけない。はいはい、で行った先でまあ何分か待って、乗り換えがある場合、さらに同じことはもう一回起こるし、現地着いても、またそこから歩かないといけない、うん、ということで、非常に時間も食うし、とにかく不便なんですね、うん、普通に考えると、
うんうん、
なのでその、まあ、お金があって、まあ、なんていうか、その車が維持できる方は、それ車持つっていうのは当然もう そうなっちゃうんですよ、
うん、あ、そうです、
普通に考えてると、
はいはい、なるほどね、うん、
特に通勤なんかはね、うん、時間が計算できるからね、
そうだよね、
うんうん、
僕も一回ね、職場が小羽倉だった時あってさ、
うん、
でお家が前島だったんだけど、うん、で一回バスで帰ろうと思ったらね、ものすごく時間かかっちゃって、一旦バスターミナルまで行って、
うん、
そこで乗り換えて、
うんうん、
で前島まで行ったんだけどさ、
うんうん、
もうものすごく混んじゃってさ、もう、うんうん、2時間3時間ぐらいかかったかな、歩いた方が早かったっていう、
うんうんうん、俺も職場上野屋なんですけどね、うん、で 国道沿い の, あの目の前に上野屋バス停があるんだけども、うんうん
ありますね、
帰るとき人いっぱいだよ。
あ、本当、
うん、だから
紫外線、
うん、分かんない、あれ紫外線か紫内線かも分かんないけど、浦添向けだから紫外線になるんだろうね。あんなの見てるとあいいもんだなと思う。
あ、なるほど、うん、そうすると あれですかね、バスが復活するというか市民、県民の足になるっていうのはほぼこれからも ないという感じになるんですね。
ただその車というのはね、非常にその渋滞するんですね。渋滞の元なんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
うん、でいくら道路を広げても、うん、今のペースで車が増えたら持つわけがない、
うんうん、
特に那覇市の中なんてもういっぱい道路増えましたよね、
はいはいはいはい、
でもみんな混んでますよね、
う
ん、要は道路増やせば増やすほど車が流入してくるんで、いつまでたっても渋滞するんですよ、うん、
なるほどね、
でなのでその都市部の人にとってはもはや車ってペナルティーなんですね、
うんうん、今度は車がそうなってきたんだけど、うん、
自家用車を持つというのもペナルティーになりつつあって、うんうん、そのまあ、よくその那覇以外の方から言われるんですけど、那覇に行くと混んでるし駐車場代は取られるし、うんうん、いいことは何もないっていうんですね、
うんうんうん、
だから買い物行くにしても那覇行きたくないと。
ああ、うんうん、なるほど、
まあ、別の郊外のね大型店舗に行った方がいいよと。
ああ、なるほど、ね、うん、
特にもう
中止めやすいしね、
うん、中でしか買えないものがない限りは行かないという言い方もされていて、
うん、
で中に住んでる人にとっても車持つって利便性がどんどん落ちてるんですね今、
うん、ああなるほどね、
うん、例えば通勤で、まあ、例えばこの界隈に通うとするじゃないですか、うん、で駐車場代この辺おいくらぐらいなんですか。
この辺は1万5千円ぐらい、うん、
1万5千円ぐらいか、
1万5千円ぐらいですね。
月パレットのとこ行ったら2万ぐらいするから、
2万
ぐらい
する
ん
ですよ、
うん、2000
円ぐらいかな、
うん、1
日止めて
1日止め1000円
ですよね、うん、でこれって何も生まないお金ですよね。
そうですね、うん、分かる分かる分かる。
でただでさえその車買ってローン払って、うん、ガソリン代払って、
うん、
で車検やら保険やら払って、うん、でさらに駐車場代払うわけですよ、
うんうんうん、
でしかも混む、
うん、
でいいことは何もないんですね、うん、ここまで来ると、うん、なのでその少なくとも那覇近郊に限って言えば公共交通を復活させた方が、
うん、
そのみんなにとってはメリットになる、
うん、なるほど、う
ん、だからみんな ULL 乗るわけですよ。
あ、はいはい
はい、ULL は乗るんですよ俺も。
あ、 ULL
は、うんうん、うちの実家の前もすぐ駅だし、俺のうちの近くもあの駅だし。
ああ、そっか。
で俺がよく遊びに行く図書館のところも駅だしみたいな。
ああ、そっか、うんうん、なるほどね、うんうん、
目的がねそこに沿って目的を作っちゃうだからバスに多分乗り慣れたらその活動範囲がもっと広がるのかなと思うけれど、う
んうん、あ、自分の活動範囲予想でやるという。
そうそうそう、
なるほどね、う
ん、行きたいから行くんじゃなくて交通もがあるからそこに行くみたいな感じ、
うんうん、その考え方ね、うん、あのすごいリーズナブルというか、うん、あれですよね、うん、杉原さんが一回ね、あのその町のね、うん、あのその都市マスで一回あったんでしたっけ、
いや、都市マスタープラン、
マスタープラン
ね、
そこだった時あのやっぱり、バス停がねなんかこうよく考えられてない、コースが考えられてないって僕が、うんうん、だからそこが人気のない原因じゃないのっていうふうに言ったらですね、うん、違うと、街、うん、づくりがバスに沿ってないっていうっていうふうにおっしゃられたので、目から鱗でしたけどね、あの時ね、うん、なるほど
と。そうですね、今日来てもらってる、うん、まさにそのヒントが、うん、今、うちの麻婆が言ったことで、うん、こういう人がいるんだよみたいに言って、熱く語っておりましたよ、僕に。
いや確かに、バス路線があるんだったら、それに沿ってね、街、うん、づくりすればいいのに、もうわざと、そういう、なんていうかな、公共交通の、ね、うん、来ないところをこう、ちょっと、町作ったりとかしてさ、っていうような感じありますよね。それがやっぱり、僕の理解間違ってないですかね。
いや、正しいです。全くその通り。
その通り。
うん、鉄道と違って、バスっていうのはどこでも行けるわけですよ、うん、道路さえあれば。
はいはい。
なので、バスに甘えちゃうんですね、どうしても。
うん。
なんか、建物作ったらバス来てくれるだろう。
お
っちゃうわけですよ。
あ、そうなんだ。
建物作ったら鉄道来てくれるだろうって思わないですよね。
思わないですよね。
常識的に考えたら。
駅が
だけどバスだったら、なんか、なんとか思いません？バス取ってくれるんじゃないかって。
なるほどね、
うん。大きい道で来たらバス来るかもしれないとかね。
うん。
うん。
うん、
思うね。
ああ、なるほど、なるほど。ああ、ちょっと甘えが出、あ、作る方に甘えが出ちゃうわけだ。
というか、うん。あと、まあ、そもそもバスなんか来なくてもいいやと思ってるかね。うん。駐車場あるし。
うん。あるし。
うん。
那覇のバス網というのは結構、網羅してんですか、網羅というか、こう、街を網羅してんですか、
ですね。
やっぱデッドスペースとかあるんですか。
実はですね、那覇のバスは、まあ、割といいんですけれども、うん、その、戦後、その、なんて、都市計画をしないで、住宅がいっぱい建っちゃったところがあるんですね。
なるほどね。う
ん、それ特に、まわしだとか、まあ、おろくのね、南側の方とかそうなんですけれども、もう、とにかく道路が狭くて曲がってて、で、そういうところは、やっぱりバス通しづらいですね。で、そういうところはやっぱり通ってない。うん。
松川の細い道とかバス通ったりしてますからね。
いやいやいや、あの工業、沖縄工業の
おかげ。そうそうそう、う
ん。あれ沖縄工業のおかげですよ。
ああ、なるほど。
沖縄工業のおかげ
で。学校は大切なわけですね、うんうん。
学校はその、やっぱり通学、特に高校はね、通学路線として使われるんで、必要ですし、あとまあ松川のあたりはもともと人口も集積してるんで、はいはい、そこを通すメリットあるわけですよ。
ああ、なるほど、
うん。でもあのちっちゃい道バス通ると、あの向こうに住んでる人は大変じゃないかなっていう感じ
で。でも今随分良くなったですよ。
本当
そうですね。あんなもんじゃなかったです
よ、ちょっと広くなってきてるね。
あ、広くなってきてる。
うん。うん、しかも今、その、なんて松川線が通ってる、うん、今は、マーシー支所の方から降りて通っていくんで、いいんですけど、昔はマーシー学校のそばから行ったんですよね。
ああ、そうなんですか。
そうなの。
あの、
黒丸総通りから行って、流星団地、流星住宅の前から行ってたんで、ここ通るのみたいな。で、2台通るともうすれ違うの大変みたいな。
そうですよね。
なるほどね。面白い。
でもそこ通ってたわけですよ。
なるほど。
そこは人がいっぱいいるから。
あ、人がいっぱいいるから。
うん。
なるほどね。
確かに人いっぱいいますよね。密集住宅地で乗ってる。
それは、あれですかね、バス路線ありきで人が集まってきたの？
それはですね、戦後、その、米軍が那覇を全部抑えちゃったんですね。
そうですね、オフリミットですね。
で、那覇に戻ってこれなかったんですよ。
はいはい。
うん、で、戻ってこれないとは、どこに行ったかっていうと、回しに行ったんです。回しは、当時回し村なんで、那覇じゃないんですよ。
は
い、
は
い。それで戻ってきた人が、その、回しに住んだりとか、うん、あともう一つは、米軍が接収してる土地の代替地としてね。
うん。
なるほど。
回しのあたりをもう、無理やり割り当ててるんですね。
うんうんうん、
だから、向こうはもう、借家が多い、借地が多いし、うん、非常に小さなお家がいっぱいあるところっていっぱいあるし、うんうん、あと、地名を見ても、元住んでたところの地名がついてたりするんで。
なるほど。
そうですよね、
うんうん、
地名面白いの本当に。
例えば元の県立図書館の裏って、うん、なんて公民館ありますよね。なんだっけ、
はい、
宮
城公民館、
平野公民館、
うんうん、平野か
ありますよね、うん、あと宮城公民館、うん、あれ小諸町の、
そうですよね、う
ん、あそこの地盤なんですよ。
もともとはね、上野から来たんですよって言って、あそこに住んでる人、ね、
あそこにいた方々は、うん、実は一回その米軍が返還して小諸町に住んで、
うんうん、
その後もう一回ブルトーザーやられたんですよ。
あ、そうなの、
ええ、
はあ、あ、そっか、うん、一回住んで、
ええ、
その後元ブルトーザーで接収されて、
接収されて、
う
ん、でそれでその時空いてたのが元の農業試験場の土地なんで、
う
ん
う
ん、
ああ、なるほど、
であそこに住んでいただいた
と、遊戯公園のあっちなんで、うん、ああ、なるほどなるほど、
あの、あの辺り住んでる方はもともと小諸町の方、
ああ、うん、そうなんですか、
うん、面白い。
いやいやいやいや、歴史も関係あるんですね、はい、これね。
じゃあちょっと気分変えてみましょうか。
はいはいはい。
あの、ゲストの方に曲を準備していただいたんですけど、
はい、
その曲の紹介をしていただいて。
曲の紹介、
うん、
何を紹介するんですか。曲名、
歌手名と曲名と思い出があれば。
あ、シンディ・ローパーのシーズ・ソー・アンユージャルですね、
うん、
でこれは なんでこれをかけるかというと、はい、実はその自分が大学生に入ったぐらいの時ですかね、その洋楽がめちゃめちゃ流行った時があって、
ま
あ、
多分80年代
ですね。
80年代の半ばぐらい、
ね、うん。ミュージックビデオとか
ね。そうそうそう、ミュージックビデオが入ってきて、
うん、
で、当時だと、まあ、当時はまだ国際通りがね、繁華街でしたから、うんうん、あの、那覇ショッピングセンター、国際ショッピングセンターのすぐそばに MTV かけてくれるカフェみたいなのがあって、で、そこで結構聞いてたんで、
いいですね。
新入ればいいですよね。
MTV 時代、はい。お願いします。筑、は、波、い、さん、もう一度曲紹介お願いします。
はい。あの、シンディ・ローパーのシーズ・ソー・アニュアジャル。
はい。放題は何ですか？
放題はですね、ハイスクールは、 ダンス天国、
ダンステリア、
テリアですね。
あ、そういうタイトルだった、
は
い、
僕らはそうやって覚えてるんですね。
そっちは知らないですね。
そっち知らない、うん、あ、MTV ではね、もうそのネイティブのあれでいくからね、うんうん、いや、シンドーパーも人気ありましたね。
人気ありましたね。
うんうん、あの、これはぜひ、あの、あれ、YouTube で見てほしいですよね。
なんか、ちょっと、やっぱり今見たら古臭いけど、でもそれでも、うんうん、あの、あれ全部出てきてるの、垢抜けしてないんだけど、全部シンディの友達が出てるんですよね。
あ、そうな
の？本当の友達がみんな、
あ、そうか。
出てて。だから、モデルとかじゃないから。
モデルじゃない。
その素人感がまたいいという。う
ん、で、シンディローパーがさ、うん、なんか唇こでさ、チューみたいなやつとかするのがあれじゃん。あれってさ、あの、マリリン・モンローの真似なんだよね。
あ、そうなんですか。
本当に。
いいね。
なんでマリリン・モンロー。
プチネタいっぱい出てくるんで、さすが同世代。
いやいや、もう MTV 見ましたからね。
楽しかったですね。はい、ありがとうございます、
はい。はい。それでですね、
はい、
私としては、はい、やっぱり公共交通機関、もうバスですよ。
バス。
うん。うん、元気になってほしいと思ってるんですよね。うん。うんうん、みんなが乗るように、うん、でもこの間ね、見たらね、あの、市街戦だったけど、空のバスが3台続けてこと、うん、通ってたの、渋滞の時ね。
ちょっと寂しいね、
うん。なんか寂しいっていうかさ、うん、これで、渋滞だけでかいからさ、うん、何やってんだとかね、もう思わず、声かけちゃったんですけどね。
マーボー、バス会社は全部言い切れる？
僕？
うん。
琉球バスでしょ？
琉球バス、はい。
沖縄バスでしょ？
沖縄バス、はい。
東洋バスでしょ？
東洋バス、はい。
あれ？
何ですか、ズケランさん、よろしくお願いします。
ナハバス。
ナハバス。
ナハバスか。
ナハバスか。
あ、そこ、市内線のか、
うん。ここで銀バスって言うとね、昭和の人っぽい。
ああ、そうそうそう。
銀バスだ、銀バスだな。
首里バスってもなくなってだいぶなるの、
ね、首里バスは相当前ですよね。そうね。
首里バスでどっかに吸収されちゃったんですか、あれ。
琉球バスだったかな、合併して、減ったはずなんですよ、確か。
でね、あの、その中で、あの、東洋バスっていうのがさ、うんうん、なんか昔からなんかちょっとこう、
そう。
一人、あの、別の道を走ってるような。
レトロ感のあるバスだったんだ
ね。トラックの、あの、ボネットが、こう、トラックのね。
覚えてる？
覚えてますよ。
覚えてる、あの、本当に。
夜名原行くときは大体あれだよね。うん。うんあれ路線がなんか一人だけなんかちょっと違う路線
そうなんですよ、うん、すごい便利で、
うんうん、あれなんかあるんですかあれ
いやちょっとねこれ調べてみたんですけど
社長がへそ曲がりとかそういうの
あるんですかわからない
わからない、
うんうん、ただあの与那原もともと与那原テックとかあの辺の関連があったみたいで、
うん、
それで、まあうん、それで与那原とか強いんですね、うん、今でもバテンにあの、
うん、バテンにあります
タミナルありますし
あ、ありますね、うん、あります、うんうん
なので、まあ、たあのバスタミナル位置だとかね、うん、そういう強み弱みはあるっぽいんですね、
うんうん、なかなか言いづらいかもしれないですけど、うん、ズケランさん好きなバスってありますバス会社
いや僕は別にどれでも、うん、ただ、うん、乗り心地のいいバスってのはありますよね、うん、それとは別に、うん、例えば高速バスなんかは、うん、やっぱり観光客需要を睨んでるんでかなり乗り心地がいいです、
う
ん、
ああなるほど、
うん、なので小座に行くときにその高速バスを使うと、うん、あの早いし、うん、楽だしで、うんうんあれに乗り慣れるとその路線バスで下道から帰るの嫌だなっていうぐらいにはなりますね、う
ん、あなるほど
ね
でもさ路線バスで下道から行くじゃない、うん、そうすると例えばあの、まあ、名護に行くとする西回りで、うんうん
はいはい、
そうするとあの読谷からさ中泊に今もうあの車で行くとバイパスで
過ぎ
ちゃうでしょ、
はいはいはい、
あれこう左側に行って高山のとこ行ってさ、うんうん、こう行くじゃない
ああなるほどなるほど
あれがまたいいんだよなってこれは考えちゃうけどねあ、まあ、こあ懐かしいと思ってさ
なるほどね、
うんうん、特にあの、まあ、あの北部のこのね、うん、あの国頭の方に行くにもしても、はい、ずっとブラックの中入ってって、
入るね、
で出てくる、はいはい、今もう全部あの車の道でしか
走っちゃうからね、
うん、そうそうそう、うん、あれが、あそうだ、昔こんな感じだったなっていうのがある、南部でもそうですよ、まだそんな感じはあり
そう、
うん、
なるほどね、
うん、あれがバスの乗る時の楽しみとかあるんだよな。
ただそれはね、あのなんていうかその結局道路政策とそのバス路線が全然一致してないってことなんです
よ、うん、まあね、そうだ、言ってみればそうだね、うん、
バスを置き去りにして道路政策がされてて、うんうん、で確かに自家用車はすごい便利だったんだけれども、うんうん、バスはあんまり恩恵を受けてない、
うんなるほどなるほど、
うん、でバス路線変えようにもあの住民は下の方に住んで
そうですよね
変えられないんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
だから逆に言うと住民も置き去りにして道ができてるっていう
そうそうそう
誰も、
う
ん、誰もいないところに道で走ってるっていう
そうそうそう
っていうことですよね、うん
ね、それはそれで、まあ、やむを得ないっていうね、うん、都市間交通としてはそうなりざるを得ないんですけれども、うんうんうんまあ、もっといろいろ考えないといけないことあるなと、
新都心とかもどうなんだろうね。車なかったらちょっと不便なの。
新都心
幹線道路の大きいところしかバス走ってないんですか、うん、中通りも走ったりしてるんですか、
ね、走ってますよ。
走ってますか、
うんうん、新都心ってなんかあのちっちゃいあのバス。
黄色いバスね。
あの絵が描いてるやつ。あのバス、あのバスもどっかのバスのバスなんですか、あれは。
あれは、うん、那覇バス。
あ、那覇バス。
那覇バスですね。
あのアイディアなんか結構いいなと思って、ね、ちっちゃくて。うん、なんかああいうのをもっと細かく発令すれば使わないかな、なん
ですけどね、その小さくしたらあの、うん、安くなるわけでもないんですよね。
あ、そうなの、
うん、いやもちろんその車体の費用だとか、うんうん、ガソリン代とか安くなるんですけど、うんうんうん、実は一番でかいの人件費なんで、
うん、あそっか、
あそっか、うん、本数が増えればそこに増えちゃうわけだ。
1台に1人だもん、
うん、
あなるほどね。
でかつ満杯になっても乗れないわけですよね。で使い回しは効かない、
うんうん、あ、なるほど、
うん、
なるほど、なるほど。
今でもあれあるんですか、このバスの中がぎゅうぎゅう詰めになる渋滞とかって。
それはもう朝は当然ありますよ、う
ん、通勤時間とかは。
帰りも結構発生していて、うん、で実はその減便って今大問題になってるじゃないですか、うんうんうん、あれ儲かってる路線でももう今減らさざるを得ないんですね、運転手さんがいなくて。
ああ、なるほど、うん、人材不足で、
うん、それで例えば高校生が下校するときに前だと2本いたから、うん、それどっちか乗ればいいやって言ってたのが減っちゃったんで、うん、もうみんなこれに乗るんですごいことになって
る
と
か
ね。特にね、あの、まあ、うるま市とかね、うん、もうあの本当に路線がなくて高校生が帰れないという、
うん、あ定時ね、
定時もなんか定時のね、うん、
定時、
うん、そういう問題が起こってきてますから
ね。それ実は定時だけじゃなくてですね、うんうん、今新学校はだいたいゼロ工事ってやってるんですね。
ゼロ工事やってますね、
はい、ゼロ工事ってね7時ぐらいから始まるんですよ、
はいはい、
で7時にその学校着かないといけないってことは、うん、バス乗ったらうちから何時出ないといけないのっていう話があって、実は来る方も大変。
バスって 何時から走ってるの。6時半ぐらい、
6時過ぎぐらいから始まってますよ、
うんうん、そうそう、うん、朝はね結構時間通り来るんですよ、うん、当たり前だけど
空いてるから、空いてるからね、
うん、朝バスレーンもあるんで、
あそっか、
特に那覇近郊は、うん
うんうん、東京でバス乗るとあれは都バスですよね、
はいはいはい、
都バスとバス停にさあと10分で来ますとかさ5分で来ますとかさ、
うん、
こ
う
やって時間通り来るんだよねバスが、
うんうん、
あれ不思議だったね、
俺も福岡でさ、うん、福岡って空港着いたらモノレール乗って、あ、モノレールじゃない、地下鉄乗って行くんだけど、うん、断然バスの方が安いし利便性があるんだよね、
うん、
100円バスっていうのがあってさ、
うん、
福岡市内、うん、もう、うん、絶対バスで移動しなさいって地元の人に言われて、
うん、
南蛮線からあれ乗りなさいとか、うん、教えてもらって、
うん、
あんなのいいですよね。沖縄の人なかなか言える人いないもんね、あのバス乗って行った方がいいよってモノレールに乗って観光客来なさいとか、
うんうん、観光客がさ、うんうん、観光しようと思ってバス使うと多分迷っちゃうだろうね、う
ん、でも観光バス今も走ってるんですよね、あの
観光バスはね、
あの なんていう の、 あの要するにハトバスみたいな感じの、
あそうそうそうそう、
沖縄でもあるんですよね。
いや、それはもちろん
ある、団体のやつはありますし、うんうんうんうん、それから、まあ、沖縄バスなんかだとその、まあ、時間でみんな集まって乗って一緒に観光するみたいなバスもありますし、
そ う、 そ、 う、うん、そういうの楽しそう。
それであの僕らがほら海外行く時も、うん、観光するときに、うん、あの結構バスで
移動するね、
移動する、うん、あの普通の人と一緒に乗って、うん、移動 しても全然あの行けるじゃないですか、
うん、
目的地、
うん
うん、あれ沖縄でそれできるのかなと思うとなんかね不安になっちゃうんですけど、ね、
あの実は沖縄の場合鉄道がないのがすごい、うん、痛くて、
やっぱり、
うん、でなぜかというと鉄道があればとりあえずその、うん、なんていうかな、目的地の近くの大都市までそれで行って、うんうん、そこからバス乗ればいいんですね、
うんうん、
で、あのと、なんていうかな、内地のそのバスもそうなんですけど、
う
ん、鉄道の駅から放射状なんですよ。
そうですね、そ
う
です、あんまり悩まないんですね、
うんうんうんうん、まずはそこの駅まで行ってそれからバス乗り換えたっていうね。
そうそうそう、なんですが、うん、沖縄はその鉄道がないもんですから、うん、全部バスに、
バスターミナル
に、ね、うん、なんでバスも大変なんですね、それ文句言われても、うん、ってでしかも今の複雑なバス路線で、あの利用者にメリットがあるかそういう路線になってるんであって、うんうんうん、
あそっか、
何も嫌がらせしてるわけじゃない、
うん、ああそうか、
うん、
あ
そうじゃないと困るんですよみんなが、
うんうん、
結果的に複雑になってるだけなんで、うん、それをもう分かりにくいって言われても、いや、じゃあどうすればいいですか、うん、
あ、そうかそうか、うん、なるほどね、うん、
じゃあそろそろターボの曲、
あ、はいはい、どうぞ、はい、
もうあれですよ、今日バスと聞いたから、うん、僕らがバリバリバスを乗ってた頃の歌を持ってきました、
うん、バリバリバスの70年代、
うん、70年代で、はい、僕あの尾崎亜美持ってきたかったんですよいつか、うん、で、うん、だけど沖縄の歌姫も持ってきたいという思いもずっとあの交差していて、
フィンガーファイブ、
うん、フィンガーファイブではないけどフィンガーファイブ持ってきたでしょ、
クワエなんとか、
クワエなんとかも持ってこようかなと思ったけど
そうそうそう、
で尾崎亜美が一番最初に他人に楽曲を提供した沖縄の歌姫を持ってきました、
はい、
南沙織で春の予感、南沙織で春の予感でした、はい、まあ、もう懐かしい、
いやもう南沙織は最高ですね、
シンシアですよ、
シンシアですよね、
妹はセントポーリアといって、あの妹はあのクリスチャンデミがセントポーリアといって、はい、僕らと同い年なんです、
あ、そうなの、うん、歌手、
違う一般の方、あ、なるほど、俺と全然違うけど、俺がの同級生が行ってた高校にいたって、
あ、そう、うん、南沙織って篠山岸の奥さんだったんだよね、
そうそうそう、
ね、
あ、
もう、ね、全く出なくな
って、25で引退ですよ、
25で引退、
もう萌ちゃんもびっくり、
萌ちゃんもそのぐらい、
そのぐらいかな、あ、賢い生き方だね、
うん、いやいやいやいや、あの70年代のね歌謡曲って、あの80年代の歌謡曲ってほらアイドル路線だったじゃん、
はいはい、
小島京子とか、あの松田聖子とか、
はいはいはい、
70年代またこのまた別の匂いがあるよ、ね、
そうそう、うん、ちょっと影のあるような、
ちょっと影があるよ ね、うん、いい、非常にいいですね、はい、南沙織ね、はい、じゃ、南沙織もバスに乗ったんでしょうかね、沖縄でね、
乗ったと思いますよ、バスしかないと思いますよ、南さん宜野湾かどっかだから、
あ、そうなんだ、
那覇とか出てくるのか、バス乗ったと思うんですよね、
バス乗ったんだろうね、今ね、バスのね、あの後ろにこう落書きしてるよね、学生がね、いつもね、
あ、そうなの、うん、知らない、
うん、で那覇のね、うん、そのね、ほら、あの、やっぱ知らない落書き、
落書き知らない、
だってこれは椅子のカバーがあるじゃない、
うんうん、
あのカバーにいつも
こう、ああ、なんかこう、それ分かる、それ分かる、ね、
あれ書いて、うん、で沖縄で使われたバスが、うん、なんかね、東南アジアに
行って、よく聞く話ね、
ここで、あの、その落書きと一緒に走ってるんだって。だからこう、何、まあ、マサと、うん、ユミコみたいな、彼がこう書いてる、ラブラブみたいな、
面白い、
うん。何なんだろうなって思いながら、向こうの人乗ってんだろうね。うんうん、いやいやいや。
バスターミナルはどうですか、
新しいところ
新しいところ、うん、どう評価してます、
あれはね、非常に成功してる。
あ、なるほど。
ただ、一つ、もったいなかったなと思うのは、もともとの敷地、うん、そのなんていうの、それが前提条件で作っちゃってる面があるんですね。
あ、そうか、う
ん、もしかするとその向かい側の今、うん、なんだ自治会館になったあたりか、うんうん、あの辺まで含めて設計するともうちょっと違うことができたかなという気がしますね。
確かにね、あの辺の土地はまだ空いてましたからね、
うん、そうそうそうそう、うん、あれ後ろになんかバス会社があるよね、
沖縄バス、
あ、沖縄バスでしたっけ、
うん
うん
うん、あれももう、あ、まだいるか、
うん、あの辺のだから一帯のを開発、ホテルができたり自治会館ができたりね、
うん、
あの時にそれを組み込めばよかったのかな、
そうそう、
うん、実はまあいいや、それは言わないで、
あの泉崎のあの場所自体が国際通りの寸詰まりのところにあって、
うん、そうですよね、
で南側はもう川だからそれ以上南に行けないわけですよ、うん、はいはい、そういうところに作ってるんで、うん、結構バス変な走り方してますよね、
うん
うんうんうん、
出てぐるんとのの逆のの字みたいなのを書いて国際通り行ったりとか、
ね、はいはい、2箇所なんかね、そうそう、うん、2箇所ぐらいしか出ないんだよ、
あ、本当、
うん、そうなんですよ、うん、なのであれもだからその向かい側と一体化してね、うまくやればもうちょっといいアイデアがあったんじゃないかなとかね、うんうん、
今はあれですか、あのモノレールからバスセンターまで雨に濡れずに移動できるの、
歩いていける、
雨には濡れるんじゃなかった、
濡れる、
雨に濡れましたっけ、
ちょっと濡れるん
じゃないですか、ちょっと濡れるんです
か、下から行けば大丈夫かな、
うんうん、ああいうのもね、やっぱり沖縄雨多いですからね、
多いね、
うん、だからああいうのも考えていただければね、非常に利便性はあるかなって感じがするんですけどね、うん、
そのモノレールの話をすると、うんうん、あれなんですよ、手田甲羅西がもうひどいんですね、
ん、
手田甲羅西駅、
うん、
今度延伸して、
う
ん
う
ん
う
ん、
一番、
あ、もう来ましたね、
そうそう、オープンしましたよ、はい、
オープンした、
行った、
行ってない、行ってない、
俺も行ってない、行ってない、
新聞で見た、
うん、あ、どう
ぞ、いや、オープン前にちょっと、どんな状況かなというのを見に行ったんですけれども、うんうん、もうバスとの接続がもう全然ダメダメで、
あ、 その辺今からなんでしょうね。なんか
それ道路をね、その作るときに、うん、道路作るときに道路がもう間に合ってないんですよ実は。
わかります。
で今暫定道路が1本と、うん、それから駐車場に行く道路が1本しかなくて、うんうん、で結局もともとあった停留所の場所から頑張っていかないとモノレール乗れないんですね、
うん。どのぐらいあるんですか距離的には。
いや結構遠いですよ。
結構遠い、うん、
それこそ再開発ですよねそこは多分に。
で、すごい腹が立つのが、うん、例えば琉大線が通ってる道路があるんですけど、うん、新しいバイパスできましたよね、はい、浦根市駅のすぐそばに、うんうん、浦添からずっと西原に降りていく、
はいはいはいはい、
あれの途中に実はバス停があるんですね、
うんうん、
でそのバス停から見ると下に手高浦西駅見えるんですよ、
うんうん、
だけどそこは階段も何もないから、うん、ぐるっと回って、うん、そのバイパスの橋とたもとまで行って、うん、そこから行かないと乗れないと。
わかりました。これじゃ浦添の市民に聞かせますよ今の
ポッドキャストで。多分歩くと10分ぐらいかかるんですかね、
あ、そうですか。
さすがにそこは整備されていくんでしょうね。
あ、まあね、まあ、
でそのバス停作るときにね、うん、そういう連結考えないで作るんで、
うん、
もう歩くのすごい大変なバス停が山のようにあるんですね。
なるほどね、
うん、あ、バス停までたどり着くのが大変だという、う
ん、バス停、うん、例えば高速バスがもうひどくって、うん、
はいはいはい、
これはもう沖縄市なんかでは住民が結構問題にしてて、
うん、
バス停降りてその表通りに出るまで10分ぐらい歩かされるとかね。
ああ、そうです
か。でも確かに偏僻なところにありますよね。
でも高速バスはほら高速道路に規定されちゃうから、うん、ある意味ちょっとしょうがないっていう。
しょうがないんですけど、うん、もうちょっとやりようあるだろう。
もうちょっとやりよう
だ。一回外出てまた中入ればいいんだよね。
まあ、例えば、
うん、あ、なるほどね。
今回の手高浦西なんかだと、ちょっと待ってください
よ。石川がそうだったよね。一回外出て。
池谷さん、ちょっと調べといてくださいね。先に曲振っちゃいましょうね。
あ、そうですか。はいはい。わかりました。私もですね、何の奇遇か、はい、歌謡曲持ってきまして、
ああ、
私に心に残ってる歌謡曲なんですけどね、うん、はい、麻生洋子さんで、逃避行です。どうぞ。はい、はい、麻生洋子で逃避行でした。
懐かしい、
はい、この曲はね74年のね
年
レコード大賞の
思い出しました。
最優秀新人賞です。
ああ、思い出しました。曲聴いて思い出しました。
ね、これね、うん、途中のエレピがね、もう最高ですよ、ね、これね。
すごいね、歌謡曲同士で今日は。
いや、本当に。もう70年代の歌謡曲、はい、最高です。はい。はい、先ほどね、浦西駅の話でしたね。
はい
はい、
うん、で、まあ、結構、なんていうか、いろんな人が期待してたのが、うん、浦西駅って高速道路のすぐそばにあるんですね。
うん、
高速道路を走ったら見えるんですよ、モノレールの駅の形が。
見える、
見えますよね。
見えます、見えます。
本当目の前にあるんですよ。
そうそう、
それでみんなが期待してたのが、あ、じゃあこれを使えば、その中北部からね、来て、モノレール乗り換えて、
う
ん、その渋滞してる那覇市内を通らないで、はい、例えば空港行ったりとか、いろんなとこ行けるんじゃないかってことですごい期待してたんですね。ところが、浦西につながるはずだったインターチェンジが、
うん、
日程がドンと延期されちゃって間に合わない、
うん、
4年ぐらいかもっとかかるのかな、
うんうんうん、
でそれで間に合わなくで本当は高速バスも一旦そのインターチェンジから降りて、うん、駅前広場に行ってまた戻ってっていう、
うん、
ルートを通る予定だったっぽいんですね、
うんうんうん、
でところがそれが通らなくなっちゃったん で高速道路のそのそばで降ろされて、
うん、
でそこから歩かないといけないんですよ、うんうん、でどれぐらい歩かないといけないかってちょっと
今地図を見せてもらってるんですけどね、
はい、まあ、分かりにくいと思うんですけど、うん、これがバス停でここが駅なんですよ、
うんうん、
でこの間ですね実は、うん、10メートルぐらいの坂を登って
登っていくわけだ
で歩いてまた降りて、
うん、降りて
でようやく行かないといけない、うん、で今実は途中の道もまだ完成してないんでぐるっと回らないといけない、
う
ん、
周りはまだね宅地っていうかなんか
そうだよね、
うん、畑っていうか
造成してる、
うん、そうそう造成してる途中なんですよ、ねね、うん、でこれも実はその高知のバス停の位置を北の方にあと何百メートルかずらしてくれれば、うん、すぐ目の前なんですよね、
うん、
なんだけどそれがされてないと、うん、結局その乗り換える人にすごい不便な、
うん、これ なんで やらないんですか。
いやだってそんなこと誰も気にしてないんでしょ。
そ
じゃあ今からだね、うん、今から陳情してって、
うん、なるほど、
うん、高速道路途中で人が降りるって思ってないですよバス停で、
うんうん、あ、そうか、
うん、 でも、でもね、実は僕は高速よく使うんですけど、結構途中で降りる方いらっしゃる。え、このとこで降りるのっていう方、やっぱりいらっしゃる。
降りるインターチェンジから降りるってこと？
インターチェンジはそのバス停で降りて。
高速のバス停から。
あ、バス停か。はいはいはいはい。
高速バス停って何にもないとこにあるじゃないですか、
結構。なるほど。
どこに行くの
あれ、どこに出ていくのと思う
ん
だ
けど。降りてどうすんのっていう感じはありますけどね。なるほど。
それも、ちょっと気を使ってくれれば、すごい便利になるのに、そのバス停の位置を何も考えないで作るんで、本当に使えないバス停いっぱいある。
なるほどね、いやいやいや、もう少し考えればすごい便利な世界になるもんね。
つけらんさんはこうバスの未来とか交通網の未来はどんななってほしいとかってありますか？
そうですね、結局もうなんていうんですかね、高齢化が進むわけですよ。そう、車運転できなくなるんですね。
そうですね。
で、皆さん勘違いしてるのは、その運転できなくなったらじゃあバス乗ろうと思ったらしてるんですけど、無理なんですね。
なるほどね。
バス乗ること自体に非常にトレーニングが必要。特に好きなとこに行きたいとすると、若いうちに、なんか練習しとかないと、年取っていきなり乗れるわけがないんですね、バスって。
バス乗るのもやっぱりトレーニング、
だって先ほど言ったあの前乗り後ろ降りの話もありますけど、
あ、そうか、
いろんなことがもう、
ね、ルールが
ある、ね、ルールがわからないし、そもそもその目的地までどうやって行けばいいか、どうやったらそれが調べられるのかもわからないし、
確かに、
これってバス会社の例えばホームページとかで解説してるんですか？
いや、まあまあ最低限のことは書いてある。ああ、
実際乗らないとダメだったんだね。
で、乗ってもわからないしかも。
ズケランさんの今名刺を見てるんですけど、ズケランさんブログされてるんですけど、
はいはい、そうです。
ズアット沖縄のブログというと、はいはい、この辺にはなんか触れたりしてるんですか、このバスの話とか。
一応私がそのバスに乗って、あ、これはなんか変だなとかね、こうしてほしいなっていうのは書いてます。
ああ、なるほど、ヒント満載なわけですね。
まず乗ってみないとね。
ね、そうだ、まず乗ってみないとね。ま、と
最初はですね、1日券っていうのがあるんです、はいはい、1日乗り放題券。で、それで使うともう安くでどこでも行けるんで、バス乗る人が一番心配なので乗り間違うことなんですよ。
そうですよ。
で、乗り間違うとお金がどんどん飛んでいくんですね。だけど乗り放題券だといくら乗り間違えても大丈夫なんで。
乗り放題券ってあるの？
ありますよ。
ああ、それ便利だね。
しない？
市内のやつもありますし、あと年に1回か2回、そのどこまでも行ける乗り放題券っていうの
を。青春切符なんとかみたいな。
その時期だとおばちゃんが何人か連れて、その乗り放題券であちこち観光して
あり
ますよ。
ああ、いい話。
そうかそうか。
面白いね。
まず乗ってみてね。ね、それからやりたいですよね、これね。
まあ、僕らの共通の友達である平東生が、三重城まで、今日バスで行ってきたよとか言って楽しそうに喋るわけですよ。彼は、彼もバスユーザーで。
あ、そうですか。
俺よっぽど車の免許持ってないのかなこの人と思ったら、そうじゃないんだよね。
まあ、好きで乗ってるって。
好きで乗って
る。ね、いやいやいや、でもバスの運転手さんも少なくなってますしね。非常に危惧される絶滅危惧種のうちのあれですよね。まあでも沖縄ですからね、いつまでも元気でやってほしいバスですね。
本当ですね。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
次回の放送は11月の13日水曜日ですね、はい、78.0 メガヘルツで、FM の中でまたお会いしましょう。今日は塚田さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。バス乗って帰ろう。
バスに幸あれ。
はい、OKOK、はい、それでは
マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオでした。
忘れてたね。
忘れてたね今ね。
はい、ありがとうございます。